お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
6月19日水曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから武田圭奈がお届けします。自由党のピーター・ダットン代表は、オーストラリアのエネルギー政策の柱として掲げている原子力発電の導入をめぐり、政権を奪取した場合の原子炉の建設候補地7カ所を発表しました。自由党と国民党は原子力発電所の具体的な候補地として、クイーンズランド州のタロンとカライド、ニューサウスウェールズ州のリデルとマウントパイパー、南オーストラリア州のポートオーガスタ、ビクトリア州のロイアン、西オーストラリア州のムジャを挙げました。原子力発電所の建設は、オーストラリア連邦科学産業研究機構 CSIRO の報告書では、少なくとも2040年まではできないとされています。しかし自由党と国民党は、それよりも早い2035年までに最初の原子炉を完成させる野心的な計画を示しました。ダットン代表は、オーストラリアにとって原子力発電こそが前に進む方法だと述べました。西暦2000年より前に発生したビクトリア州の公立学校における性的虐待の被害者に対し、ビクトリア州政府が謝罪します。謝罪の時期は2026年で、過去に起きたことを振り返って話し合うトゥルーステリングと呼ばれるプロセスを経た後に行われます。ジャシンダ・アラン州首相とベン・キャロル教育相は、ボーマラス小学校をはじめとする23校での性的虐待に関する調査の結果、最終報告書で示された9つの勧告をすべて受け入れると発表しました。その費用に4830万オーストラリアドルを充てます。勧告には州議会での謝罪や公共の場での追悼式などが含まれています。この調査は、ダニエル・アンドリュース前ビクトリア州首相が昨年6月に始めたもので、当時教育省の政策が十分でなく、子どもたちを性的虐待から守れなかったことが明らかになっています。中東ガザでの紛争で、アメリカがイスラエルに対し、イスラエルが必要とする武器の提供を差し控えているというイスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相の批判に対し、アメリカのアントニー・ブリンケン国務長官はこれを否定しました。ブリンケン国務長官は、見直しの対象となっている武器はおよそ907キログラムの爆弾だけであることを改めて説明しました。アメリカのジョー・バイデン大統領は、ガザで民間人が犠牲になることへの懸念から、イスラエルに対する特定の重爆弾の提供を遅らせています。ガザの保健省によれば、これまで3万7100人以上が空爆と地上作戦により死亡しました。イスラエルがレバノン南部への攻撃計画を承認したことを受けて、レバノンのフィラス・アビアド保健省は、イスラエルとレバノンの国境で緊張が高まっていることを懸念していると述べました。オーストラリアを訪れているアベド保健相は、 SBS アラビック24に対し、レバノンの医療部門はあらゆる事態に備えていると語りました。イスラエル国防軍は昨日、ソーシャルメディアプラットフォーム X への投稿を通じて、軍がレバノン南部への攻撃計画を承認したとして、戦闘態勢を迅速に整えるための措置を講じたと発表しました。中国のナンバー2、リーチャン首相が、中国首相として7年ぶりにオーストラリアを訪問しましたが、その訪問中、オーストラリアは懸案となっているオーストラリア産のロックロブスターと牛肉に対する中国政府からの貿易制裁を解除させることができませんでした。リー首相は滞在中、両国の関係は正しい軌道に乗っていると高らかに宣言しましたが、2020年に中国が課した輸出禁止措置の解除にはつながりませんでした。しかし、連邦政府のドン・ファレル貿易相は ABC の7時半の放送で、この制裁はすぐに解除されるとの前向きな見通しを示しました。以上、6月19日のニュースフラッシュでした。 なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。